今日は敬老感謝礼拝ということで、特に11時の礼拝には特別なプログラムも用意されています。今年の週報にですね、毎年そうなんですけれども、75歳以上の方々のお名前がこの載っているわけですけれども、何かぐっと増えたような感じがいたします。テレビのコマーシャルを見ますと、この世界にはですね、なんか若者しかいないような錯覚に襲われることがありますけれども、でもそうではありません。特に教会はですね、4世代が喜び集う教会、普通は経験できない、本当に世代を超えた人たちとの交わりがあるところ、それが教会だと思うんですね。そうした交わりのことを、聖書は主を囲む交わり、コイノニアっていうふうに呼んでいるわけです。ものの本によりますと、カントという哲学者がいましたけれども、彼が一連のですね、今も日本語になって残っている古典ですけれども、哲学書を表したのは74歳の時だったそうですね。ベルディがアベマリアを作曲したのが85歳だったそうです。ミケランジェロがピエタを完成したのは87歳の時だったそうですね。本当に素晴らしいなと思いました。で、今日は敬老感謝礼拝ということで、私たちの人生を、いろんな意味で振り返ってですね、そして特に私たちの信仰の先輩、人生の先輩がこれからも健やかに歩むことができるように、みんなで祈りを合わせていきたいと思うんですけれども、教会の方たちを見ますと、本当にお若いなというふうに思うんですね。生き生きしておられる。なぜなら、先週もお話ししましたけれども、人生の終わり、人生の終わりが終わりではないというんでしょうか、 死をもって私たちの人生は締めくくられるのではない。実はそれは本当の命の始まりなんだ。そうした希望をですね、確かな信仰を持って生きることができるからだと思うんですね。しかも私たちは何か手をつけたことをですね、なかなかそれがうまくいかない、なんか中途半端に感じてしまうんですけれども、聖書を見ますと、事柄を始めてくださったお方が神様であるならば、その事柄を必ず完成してくださるお方も神様なんだ。だから私たちは本当に贖いの日にですね、私が手をつけた、なんか未完成のことがたくさんあるように思うんですけれども、中途半端なことがたくさんあると思うんですけれども、それを最後神様が完成してくださるんだ、そういうこの信仰、希望を持って生きることができる。で、これは私たちクリスチャンに与えられている特権だと思いますね。そうした意味で、もう最後の最後まで天国を目指した旅人である、その者同士が私たちであります。ともすると超特急でですね、ざーっと行ってしまう世の中ですけれども、時々教会も例外ではないかもしれません。何かをするときに、活動的な若い人、壮年層の兄弟姉妹が活動の中心になるということもあるわけですけれども、でも教会もう一つの側面がある、先ほどからお話しています神の家族っていう側面があるわけですね。神様は本当に私たちの人生をいろんな人たちとの関わりを通しながら、励まし、また支え、豊かにしてくださっている。そして、共に、祈り合いながらですね、天国に向かっての、巡礼を、ある意味で私たちはしているわけですね。ですから、そうしたことをもう一度覚えること、教会で祝う、敬老感謝礼拝のですね、意義がそういうところにあるのではないかというふうに思います。で、今日は2箇所、いつも2箇所読むわけなんですけれども、特に旧約聖書 のゼカリア書の言葉に注目したいというふうに思いました。聖書をお持ちの方はですね、旧約聖書の1487ページ、ゼカリア書8章3節4節のところをもう一度お読みしたいと思いますので、お開きいただけるでしょうか。ゼカリア書の8章の3節4節にこういう言葉が出てきます。主はこう言われる。 私は再びシオンに来てエルサレムの真ん中に住まう。エルサレムは信頼に値する都と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれる。万軍の主はこう言われる。エルサレムの広場には再び老や老婆が座するようになる。それぞれ長寿のゆえに杖を手にしてあります。この予言をしたゼカリアという人はですね、今から2500年前に活躍したイスラエルの預言者でした。イエス様がお生まれになる500年以上も前に登場した預言者ですね。で、預言者というのは預金の予って書きますね。あらかじめ予定の予じゃなしに、聖書は預金の予って書きますね。で、それは神様から言葉を預かって、でその言葉を人々に伝える、それが預言者の役目だったからです。で、ちょうどこの預言者ゼカリアが活躍した時代というのは、世界を治めていたキュロスという名前のペルシャ王様がいたんですけれども、そのキュロスはですね、国のこの今までそこをこう治めていたバビロンとか、そういうところがアッシリアもそうですけれども、こう滅んでいくわけですね。いわゆる栄枯盛衰の歴史を目の当たりにしてきたわけです。そして歴史からこう一つのことを学んだんですね。あんだけ強い国が滅びる、その滅びるには理由があるんだっていうことを、キュロスは歴史の中から一つ掴んだんですね。で、その理由は何かというと、征服した国々の人々が拝んでいた、その地で拝んでいた、その国で拝んでいた、その神を大事にしなかったからなんだっていうふうに、キュロスはそういうふうに考えました。それに、これからこのペルシャの国が今後も安泰であるためには、諸国の神々が怒らないように、敵に回してはならないんだっていうことを、キュロス王様は考えたわけですね。で、そうしたことを歴史から学んだペルシャのキュロスはですね、具体的に何をしたかと言いますと、捕囚として連れ去られて、そして今ここにいる人々をですね、もう一度それぞれの祖国に返して、そしてそのそれぞれの祖国でそれぞれの国の神様にペルシャの繁栄のために祈ってもらおうというふうに考えたわけです。で、それが起こったのが、イスラエルに起こったのが、実はバビロンからの解放だったんですね。エズラとかネヘミヤとか、ああいう人たちがキュロス王の勅令をいただいて、そしてそこから解放されて、あなたたち自分の国にイスラエルにエルサレムに戻って、そして神殿を再建して、そしてそこで私たちのために祈ってほしいということで解放されたんですね。で、それは神様がエレミアを通してすでに予言していた、その予言の成就だったんですけども、全然主なる神様を知らないそのキュロス王の心をも神様支配されて、世界史を動かされたわけですね。このキュロス王の勅令というものは、今日読みませんけれども、歴代史下の一番最初、最後のところと、それからエズラ記の一番最初のところに出てきますね。後で見ていただけたらと思います。で、そのようにしてエルサレムに帰ってきたユダヤ人が見たものは何か、昨年から今年にかけて私たち読んできましたけれども、ネヘミヤ記にそういうことが出てきますね。エズラ記にも出てきます。彼ら帰還したエルサレムに戻ってきたユダヤ人たちを待ち受けていたのは何かと言いますと、それこそ荒廃した都エルサレム、そして再建不能なほどにもうめちゃくちゃにされている神殿ですね。それからもちろん城壁もそうだったわけです。ですから彼らは崩壊した祖国にやってきたんですけれども、それを前にしてですね、もう絶望のどん底に突き落とされる思いをしていました。で、そのような時に登場したのがこのゼカリアという預言者だったんですね。エルサレムの町、そして再建を予言したのがこのゼカリアであります。で、もう一度今日の聖書の箇所を見ていただきたいんですけども、4節の終わりのところにですね、こういう言葉がありますね。エルサレムの広場には再び老や老婆が座するようになる、こうに語られているんです。考えてみますと、これ少し不思議な内容の予言だなというふうに思わないでしょうか。 今日は敬老感謝礼拝ということで、特に11時の礼拝には、そのことのためにお招きした方たちが大勢いらっしゃることだと思いますけれども、そのような意味でちょっとそういう私たちの信仰の先輩、人生の先輩にあたる方たちには失礼な言い方かもしれませんが、ちょっとご勘弁いただいて聞いていただきたいんですけれども、普通国とか町の復興のためにはですね、この力のある、実際に力のある、若い人たちの力っていうのがこう期待されると思いますね。多分普通の考え方からするならば、若い人々が満ち溢れる、広場に満ち溢れる、指導力のある王様が登場する、そういうことが予言され、またそういうことも人々に願われていたのではないかと思うんですね。でそれがこの時代のイスラエルに必要だった人材なのではないかと思います。でそう予言されて当然だったと思いますね。ところがゼカリアはそういうふうにしなかったんです。むしろ長寿のゆえに手に杖を持つ老人老女たちが道端に座り込んでいる姿をこのゼカリアは予言してるんですね。で問題は、なんで神様はそういう言葉をゼカリアに預けてみんなに伝えるようにというふうにおっしゃったのかということですね。神様の御心って一体どこにあったのかということだと思います。でその手がかりとしてですね、もう一つ予言の言葉を思い出したんですけれども、今日のこの説教のアウトラインにアモス書の5章の13節という御言葉をここに書かせていただきました。ゼカリアよりも少し前の預言者ですけれども、アモスという人がいましたけれども、彼がですねこういう預言を伝えたんですね。それいえ知恵ある者はこの時代に沈黙する、まことに悪い時代だ。知恵ある人々が黙り込んでしまう時代が来る、それは悪い時代なんだ、悪い時代の証拠として知恵ある人々が黙り込んでしまうんだって、こういうふうにあるんですね。で実は聖書を読んでいきますと、特に旧約聖書ですけれども、終始一貫して老人のことを知恵ある者っていうふうに言うんですね。老人は知恵ある者として、その代表として描かれている。ですから知恵ある人々が黙り込むっていうのは、老人が黙り込むっていう意味ですね。旧約聖書を見ますと、お年寄りは家族や部族の中で年長者であるがゆえに尊敬され尊ばれてきた。でところがその知恵ある年長者が沈黙する、なぜか悪い時代だからだっていうんですね。もうなんで老人が沈黙するんだろうか考えてみましたけれども、若い人に気を使ってるからでしょうか、あるいは若い人に譲ってもう出番がないからでしょうか。沈黙する、言い換えれば知恵を語る場がなくなってくる、そういう機会がなくなってくる、もっと言うならばその時代の人々が聞く耳を持たなくなる、あるいは知恵者の知恵が、時代の流れについていけなくなる、それも一つの理由かもしれません。また若者たちの方がですね、へりくだった思いが薄れて知恵者に耳を傾けなくなってきた、そういう理由もあるかもしれません。どちらが先か分かりませんけれども、いずれにしてもですね、老人が沈黙をする、年寄りの声が聞こえなくなってくる、聖書によりますとそれは悪い時代の特徴だからだっていうんですね。私たちの教会はどうなのかなというふうに思いました。でこうしたことを踏まえた上で、今日のゼカリア書の御言葉にもう一度注目したいんですけれども、ゼカリアは何と言ったかと言いますと、エルサレムの広場には再び牢や老婆が座するようになるってこう言ったんですね。神様の恵みが行き届き、神様の許しの恵みが支配し、神様の平安が覆っている世界にあっては、まず老人が生き生きとして、そして広場に居場所が確保されていく。ここを見ますと座するっていうふうにありますね。つまり別に若い人と同じように立ってなくてもいいっていうんですね。しゃがんでいてもいいっていうんです。ゆっくりとした 時間の流れの中で座る場所がある。そしてみんなが集まって語る。そしてそこの交わりの中に若者が入ってきて何か得ていくかどうか、それはまあ若い人の問題ですけれども、たとえそうでなかったとしてもですね、エルサレムの広場には再び牢や老婆が座するようになり、つまりそこに憩いの場があってオアシスがあったんだということですね。私たち講座教会が祈り求めていることの一つに、地域へのオアシスの場の提供の実現というのがありますね。3つの目指すものの3つ目なんですけども、毎週行われている、憩いの部屋の働き、まさにそうしたオアシスの場だと思いますね。今日のゼカリアの予言に耳を傾けるならば、教会こそがその神様の平安をいただいた者たちの集いですから、その教会を象徴するエルサレムの広場には再び牢や老婆が座するようになる。でその約束を担っているのが、教会だと思いますね。さてちょっと話題を変えたいと思うんですけども、ポール・トルニエという人がいました。老いの意味という本を書いてるんですね。多分教会の図書にも置いてあると思うんですけども、でその中でトルニエはですね、こんなこと言うんですね。生きることは老いることだっていうふうに言っていました。そうですね、私たちは、一日一日天国に近づいて旅をしているものですから、そして近づけば近づくほど私たちは、年を重ねるわけで、今までできてきたことができなくなったり、限界や弱さを、感じることだと思います。でそうした経験を取るにはですね、結局生きるということは弱さや限界をそのまま受け入れることなんだっていうふうに語っていました。そしてその時初めてですね、その弱さを負う神様の恵みの力を経験するんだとも言っているんですね。なぜならそうした弱さを持つ自分をそのままで受け入れてくださっているのが、神様だからなんだっていうのがその理由ですね。ゼカリア書に戻りますけれども、ここでゼカリアは青年たちや元気な人々、軍人たちの姿にエルサレムの再建の希望を見たのではありませんでした。むしろ道端にしゃがんで、その日その時を何もしないで過ごしているように見える老人や老女たちの中に再建されるエルサレムの姿を見ていた。なぜなら私たち人間はそのまま受け入れられるときに不思議な力を経験する喜びが湧いてくるからですね。子どもたちもそうです。今教育月間ですけども、子どもたちもそしてお年寄りも神様からすっぽりと受け入れられて、本当温かく大きな御手に守られて生きる、その姿を通して周りの人々は自分のことのように安心するんですね。私も今月1年ぶりに九州にいる父のところを訪問してきたんですけども、父が周りの人たちに受け入れられていると本当に私も安心しますね。安心して帰ってきたんですけども、神様は私たちの存在を受け入れてくださっている。でそのことを見ることを通してですね、私たちに対しても神様はそうなんだということを知らされる。会社で現役の人、子育て真っ最中のお母さん、あるいはお父さん、今まさに忙しく動き回らなければならない年齢かもしれませんけれども、でも一線を退かれた、人生の先輩、信仰の先輩の方々が最後の最後まで目指す方を向かって少しずつ歩みを進めている、あるいはそちらにしっかりと体が向いている、そして喜んで生きている姿を通して、その背後におられる神様の恵みに私たちは気がつき、また触れて、本当に私たちの心も癒され、潤いをいただいているのではないかと思います。先ほどのトルニエですけれども、老いの意味という、本を書いていますけれども、他にもですね、いろんな本を書いていて、私の好きなものの一つにですね、人生の四季っていう本があるんですね。トルニエによりますと、この人生にも、自然界同様に春夏秋冬のこの四季がある、4つの季節があるということを言っていますね。春っていうのは、種まきの季節ですね。春の時期に生きる人は種まきという生き方が求められるわけですね。 そして春にまいた種が育つのが夏であります。で、夏は今度収穫の秋に向けて一生懸命汗を流す季節ですね。そして実りの秋を迎えて冬へと私たちは移行していくわけです。で、そのように私たちの人生には四季があり、その時期にふさわしい生き方があるんだということを、トルニエは語っていました。4世代が集う教会の交わりにいますと、その4つのシーズンをこう並行して私たちは歩んでいるので、あ、次のステージはこういうような恵みあり、あるいはこういうような課題もあるんだなとか、少し私たちよりも少し先を歩んでおられる方たち、あるいはもう少し先を歩んでいる方たちの姿を見ながら、こんなことを今度経験するんだなということを私たちこう、知るわけですね。あるいは私たちの後についてくる次の世代の人たちのことも、ある意味でそういうふうに私たちは見ることができるわけです。子育て最中の人は思春期の子どもたちが抱えている、兄弟姉妹の姿を見て、いろんなことを感じるわけです。学ぶことができるわけです。今が一番いいよって、先輩の方たちがよくアドバイスしてくださった。で、その年になって、その時はよく分からなかったんですが、その年になって、あ、こういう意味だったのかなっていうふうに実感することがあります。で、先輩たちがどのようにこの人生を締めくくっていくのかっていうことも、私たちは教会にいるとですね、葬儀の礼拝を通しながら、その若い人たちに、私たちにそういう姿を見せてくださる。で、それを私たち見ることができる。それも大きな特権ですね。先ほど人生の初段階、そしてその季節に合った生き方があるんだということを、聖書は教えている。トルニエはそういうことを語っているんだということをお話しさせていただきましたけれども、現実の私たちの歩みを振り返るとどうでしょうかね。確かに春に一生懸命種をまかなくちゃいけなかったんですけども、でもいろんなことがあって十分種がまけなかった。そしてその種がまけなかったので、夏もですね、それをこう持ち越してしまって、そして夏も十分働けなかった。その分秋にしっぺ返しが来て、そして冬にその課題も持ち越す、しわ寄せが夏に持ちこらされ、そして秋へと引き継がれ、そして今があるということもあるかもしれませんね。逆にその蒔いた負の種を一生懸命刈り取るってことも起こってるかもしれない。でもどうでしょうか。この礼拝の冒頭でお話ししましたけれども、私たちの神様は創造主なるお方である。創造主なるお方であるというのは、ことを始めるとともにことを完成へと導いてくださる意志と力をお持ちの方であるということを、私たちは合わせて覚えたいと思うんですね。自分自身を振り返ると、本当に中途半端でですね、種まきも働きもその人生の初段階で十分にできていないような、できてこなかったような負い目とか反省がたくさんあるわけですけども、そうした私たちに対して聖書はこういうことを語るんですね。これもここに書いておきました。フィリッピの信徒への手紙の1章の6節です。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。神様は私の中に始めてくださった良い技を必ず完成してくださるお方なんだから、最後安心しなさいと、こういうふうに言ってくださるんですね。安心しなさい、私の中で始めてくださったことを私が完成するから、もうあとは任せなさい。先週、ここで修養会をしましたね。婦人会の修養会があって、そして御言葉と祈りに生きるということで、実際にその御言葉を読みながら、祈って神様に近づく、そういう経験をしたわけですけれども、皆さんでこう目をつぶっていただいて、そしてしばらく静かにして、そして前日々の御言葉で書かせていただきましたけれども、もし皆さんの人生があと半年っていうふうに言われたら、皆さんはその半年どういうふうに過ごしますかっていうことを、みんなでこう考えたわけですね。 そうすると半年って言われると、今までこうやってきたことを完成させなくちゃいけない、いろいろこう焦るんですけども、半年ですから時間がそんなありませんから、ですからこうかなり絞るわけですね。そしてこれとこれとこれって言って、まあ、それをまあ大切にしながら歩んでいきたい、まあ、そんなことをこういろいろ思い巡らされたわけですけれども、もう聖書を見ますと、確かに私たちは中途半端なことたくさんあるかもしれない。そして死というのは本当に神様が私たちの人生にストップをかけることですので、こう中断させることですので、必ず誰もがですね、そこで何かをこうやり残して、そして天に召されていくわけですね。ですからみんなそういう意味では中断される、中途半端になってしまうかもしれない。でも聖書を見ますと、そうじゃないんだと、あなたたちの中に始めてくださった技を、あなたが完成するのじゃない、私が最後完成するから安心しなさいと、こういうふうに言ってくださるんですね。でそれはその神様を信頼して生きている私たちにとって大きな慰め、大きな励ましなのではないでしょうか。今日は死を囲む交わりの中でというタイトルを付けさせていただいたわけですけれども、私たちのこの交わりの中に、私たちの人生の中に主がいてくださるときに、その方はその交わりの中で、またその交わりに預かる私たちの中に良き技を始め、それを必ず完成と導いてくださる。でその方がですね、私たちと共にいてくださり、そしてご高齢の方々に、私たちの家族に、人生の区切りとして75歳を迎えられた方々の生活の中にも共にいてくださる。そして今も私たちの中に働いて、一人一人をしっかりと支え導いてくださる。でその恵みをですね、今朝もう一度心に留めて、本当にその神様に守られてるんだ、その神様が守ってくださるんだ、白髪になるまでしっかりと背負っていってくださるんだ、そのことを信頼して神様に委ねて歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。